本日の聖書箇所は創世記44章12節から17節です。それでは司会者が拝読させていただきます。彼は年長の者から調べ始めて年下の者で終えた。するとその杯はベニヤミンの袋から見つかった。彼らは自分の衣を引き裂いた。そしてそれぞれロバに荷を負わせ町に引き返した。ユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきた時、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ？私のようなものは占いをするということを知らなかったのか？ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう？何の申し開きができるでしょう？何と言って弁解することができるでしょう？神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者もあなた様の奴隷となります。ヨセフは言った。そんなことをするなどとんでもないことだ。その手に杯が見つかった者そのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰るがよい。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画24真実な悔い改めと題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。人類救済計画の続きを私たちは読んでいます。先週は創世記43章から手放すことによる祝福、手放すことによる祝福というテーマでメッセージをいたしました。誰が何を手放したんでしょうか？ヤコブが末の息子ベニヤミンを手放しました。その結果ベニヤミンもシメオンも帰ってきたばかりか、もう22年前に死んだと思い込んでいたヨセフまで取り戻すことができたという話であります。まだヨセフとの再会は実現してないんですけどね。そして兄たちは何を手放したのか。末の弟に対する嫉妬の思いを手放した。そのことの結果とても楽しい美味しい昼食会になった。みんな素晴らしい喜びの昼食会を共に過ごすことができたわけですね。私たちは今一体何を握りしめているのでしょうか。そのことを先週申し上げました。それは本当に握りしめるに値するものでしょうか。一度自分が今ものすごく大切だと思い込んでいるそのものを確認してみましょうと。そしてその中で自分が本当は手放すべきものは何なんだろうか、そのことについて考えてみましょうというのが先週の宿題でした。宿題なさいましたでしょうか。さあ11人の兄弟たちはですね、久しぶりのご馳走を楽しみました。いやー食べたなーと。もう2年も飢饉でしたからね、こんなご馳走久しぶりだ。そしてたくさんの穀物を買いまして、ぐっすり眠って明日は朝早く、涼しいうちに出発しようということで起きた後出発したわけですね。彼らは嬉しい気持ちで出発しました。いやーお父さん喜ぶだろうな、ちゃんとベニヤミンは帰ってくるし、シメオンも帰ってくるし、そしてこんなにたくさん食べ物も買ったし、家族も喜ぶぞ、みんな今頃お腹空かせてんだろうな、さあ急いで行こう行こう。本当にそうだよね、お父さん心配しすぎだよね、 お父さんが最初からベニヤミンを手放してくれたら、もう2回はこうやって来ることができたのに、あんなに心配することなかったんだよ、本当だよね、なんて言いながら、彼らが町を出て、しばらく進んだところで、ヨセフの家の管理人が追いかけてきたんですね。血相をかけて追いかけた。待て待て待てって言ってですね、追いかけてきたわけです。どうしたんですか？お前たちはとんでもない奴だ。あんなによくしてやったのに、恩をあだで返すとは何事だ。何が起きたんですか？ちょっと落ち着いてください。お前たちの中に、私のご主人様が愛用している銀の器を盗んだ者がいる。とんでもありません。滅相もありません。私たちがそんなことするわけないじゃないですか。前回私たちの袋に返されていたあの銀だってちゃんと戻したではありませんか。私たちは正直者でございます。どうぞ私たちの荷物を調べてください。もし私たちの荷物の中からその銀の杯が出てきたら、その荷物の持ち主は死刑になっても構いません。そして残された私たち十人も皆ご主人様の奴隷となりましょう。まあそんな風にですね、彼らは答えたわけです。それぐらい自信があったんですよね。盗むわけない我々が、ということでいいだろう。しかし殺す必要なんかないんだ。その盗んだ人間がご主人様の奴隷になりさえすればよい。他の者たちは関係ないんだから帰っていいんだよ。私たちが許せないのはその銀の杯を盗んだ者だけなのだから。そう言ってですね、このお兄さんたちが下ろした荷物を一つ一つ順番に確認していったわけです。そして今日の十二節になりますね。彼は年長の者から調べ始めて、年下の者で終えた。なんで年長の者から始めたんですか？よりドラマティックにするためですね。年長の者って誰？ルベンでしょ？もう一回歌いますか？ルーベン、シメレビ、ユダ生まれ、ダントナ、二人、ガド、アシェル、イッサカゼ、ブルンレ、あの子ら、ヨセフはいなくて、ベニヤン、ラケルの子の順番に行ったわけです。そして、最後に、ベニヤミンの袋を調べるんです。この管理人、実は、前の晩にヨセフから命令されまして、あの末っ子の袋の中に私の銀の杯を入れておきなさい。このように言われたんですね。自分が入れてるわけだから、ベニヤミンの袋の中にそれが入ってるってことを知ってるわけですよ。で、最初にベニヤミンから始めたら、あっけなく終わっちゃうね。ほらない、ほらない、ほらない。もう兄弟たちもね、ないでしょう、だから私たちがそんなことするわけないんですよっていう気持ちが高まって、あと一人ですねっていうところにそれが出てきた時がより一層ドラマチックでしょう。そこから、あー、出てきた、ベニヤミン、お前なんてことしたんだよって、周りのお兄さんたち、お兄ちゃん僕そんなことしてないよ、するわけないじゃない、僕を信じて、なんでお前の袋からこれが出てくるんだよ、なんていう顔面蒼白ですね。そういう状態になったわけです。彼らは自分の衣を引き裂いた。もうあまりに大きな悲しみとかね、嘆きの時には衣を引き裂くっていうのが当時の習慣でしたけども、もう彼らの心を表していますね。どうしよう、これからどうなっちゃうんだろう、必ずベニヤミンは連れ帰りますなんて言ったけど、さっき見つかったものは殺しても構いませんなんて言っちゃったし、そしてそれぞれロバに荷を負わせ町に引き返した。ここでベニヤミン、お前のせいだから俺たち関係ないぞ、じゃあ俺たち帰るからなって帰んなかったのは大したもんだね。よかった、11人全員がとぼとぼとヨセフの住む方向に向かっていったのであります。そして ユダと兄弟たちが、さあこの11人のことを表すのに、もうこの辺りからユダと兄弟たちっていう言葉が使われているということは、四男のユダがリーダーシップを発揮し始めてるってことですよね。ルベンもいた、シメオンもいた、レビもいたけども、それよりも四番目のユダがリーダーシップを発揮した。なぜならば彼はお父さんと約束したんです。絶対私が命に変えてでもベニヤミンを連れ戻しますから、私が保証人となりますから、どうかお父さんベニヤミンを行かせてくださいと言ったわけですね。その責任をユダは感じていたので、とぼとぼと戻りながら、これから一体どうしたらいいんだろう、このベニヤミンが助かる道は何だろうか、彼はいろいろ考えていたんでしょう。彼らがヨセフの家までやってきた時に、ヨセフは仕事に出かけないで邸宅に残っていたんです。どうして？ヨセフは彼らが必ず帰ってくるっていうことを知っていたからですね。まだそこにいた。想像してください。どんな鬼のような形相して仁王立ちで、お前たちみたいな顔をしてそこに待ち構えたんでしょうね。ですから兄弟たちはヨセフの前で顔を血に伏せて、もうどんな裁きが下されるかわからない。最初はスパイ呼ばわりされたけれども、そんなことはありません、私たちは正直者ですなんて言ったけれども、やっぱりお前たちは盗んだじゃないかということを言われるんだろうなと思ったわけです。そしてヨセフが口を開きますよ。雷のごとくにきっと大きな声で言ったでしょうね。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ。ドドドドドドーンって感じでね。私のようなものは占いをするということを知らなかったのか。とえ、ヨセフって占いすんの。いや、ヨセフはしません。ヨセフは誠の神を信じていますから占いなんかはしません。しかしここでこの兄弟たちをより驚かせる、または恐れさせるためにこういうことを言ったわけですね。誰が盗んだかなんていうのはもう占いで、私はちゃんと分かってるんだ、お前たちが隠したって無駄だということでこう言ったんでしょう。兄弟たちは震え上がったんだけれども、そこでやっぱりスポークスマンになるのはユダです。ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう、何の申し開きができるでしょう、何と言って弁解することができるでしょう、神がしもべどもの咎を暴かれたのです。え、やったの、あの人たちやったの、盗んだの、盗んでませんよね。じゃあなんで神がしもべたちの咎を暴かれたって言ったの。どの咎。これは22年前の咎ですよ。ずっと心の中に在籍感として重くのしかかっていた、ああ、あの時末っ子のヨセフが泣き叫んでいるのに、お前なんか知るもんか、奴隷になれと言って売りさばいてしまったあの咎に対する神の裁きが今回下っているんだと。なぜ今回こんなに立て続けにいろんなことが起きているのか、ああ分かった、あの22年前の私たちの罪に対する神の裁きがいよいよ下ってきたんだというふうに思っていたら、今度はこんなことになってしまったわけですね。そのことを彼らは実感した。まあ少なくともユダは実感しました。そしてあの時弟を奴隷に売った私たちが今回奴隷になるということによって、同じ裁き、自分がかつて兄弟たちに対して犯した罪に対する裁きが今自分の身の上に下っているんだというふうに彼は考えたんでしょう。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者も、あなた様の奴隷となります。これもう一回繰り返しますね。さっきあの、管理者がね、いやいやいやいや、お前たちはいいんだと、盗んだやつだけが奴隷になればいいんだよっていうふうに言っていたけれども、ここでもう一度言うだが、いや、そういうわけにいかない、ベニヤミンだけ残していくわけにいかない、私たち全員があなた様の奴隷となります。 もうベニヤミンと一緒に我々これから汗かきますというふうに言ったわけです。そこでヨセフの最後のテスト、矢が放たれる。それが17節ですね。ヨセフは言った。そんなことをするなどとんでもないことだ。私はそんなことは願ってないよ。もうこの管理者も伝えたと思うけどね、私が許せないのは盗んだやつなんだよ。他の10人は盗んでないんでしょ。盗んでない人まで私は奴隷にするつもり全然ないからね。盗んだのこいつだろ。このこいつだけが残って私の奴隷になればいいんだよ。その手に杯が見つかったものそのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰るがよい。お父さん待ってるんだろう。お前の奥さんも子供たちも腹すかして待ってんだろう。ほら穀物いっぱいあるぞ、持って帰れ。いいんだよ帰って、帰れ帰れと言ったわけです。これ何ですか。これがヨセフのテストだったんですね。もう一回繰り返します。ヨセフがこよなく求めていたものは兄たちとの和解でしょ。和解っていうのは子供でも分かる言葉を使えば仲直り。友達と喧嘩してもうあんたとは遊ばないって言われて、でもやっぱり遊びたいなと思って仲直りしたいなと思ったら、仲直りするためにはどうしたらいいかって子供でも分かってんだよね。悪いことした方がごめんねって言って、された方がいいよって言って、じゃあもう一回遊ぼうって言って遊べるんです。大人の世界も同じです。和解のために必要なものは加害者の謝罪と被害者の許し、これが一つに合わさった時に和解が成立するの。でもこれがなかなか難しいんですよ。こっちは謝ってんのに許してくれないとか、謝ったら許してやろうと思ってんのに謝ろうとしないとか、なかなかこの二つが合致するのが難しいから、この世の中にも和解というものがかなり難しいものとされているんだけれども、ヨセフの場合は何度も申し上げた通り神のご計画を知っていますから、もう自分は許す用意はできているんです。確認したいのは兄貴たちの悔い改めだけなんです。それを確認するために随分手の込んだ芝居をしてきました。そしてついにここでこれまでの芝居の集大成ですよ。つまりこの兄たちが真実に悔い改めているかどうかを確認するためのテストが今行われた。今日の説教題は真実な悔い改め。どうやったら真実に悔い改めてるかどうかって分かんの。あ、ごめん悪かった、あの時あ悪かったごめんねという言葉だけで分かるんですかね。本当に22年前に末の弟を奴隷として銀貨20枚で売ったということはとんでもないことをしてしまった。我々は本当に悔いているということを確認するための一番正確な方法は何ですか。それは22年前と同じ状況を作り出すことです。今兄たちにとって同じ状況だって分かります。あの時ベニヤミンはいないからね。末のヨセフを見捨てて自分たちだけで家に帰るかどうか、帰ったんです彼らは。で今回はヨセフいないからね、末の弟はベニヤミンでしょ。このベニヤミンを見捨てて帰るかどうかですよ。ここで帰ってしまったらいくら悪かったとかって言っても、なんだ全然悔い改めてないじゃないって話だね。つまり22年前と同じ状況を作り出すためにこれまでヨセフは随分手の込んだ芝居をしてきたってことです。で実は今ヨセフはものすごい鬼の形相で怖い総理大臣として演じてるんだけども、皆さんお分かりの通り今ヨセフの心臓は高鳴ってんの、バッコンバッコン。これでもし帰っちゃったらどうしようっていうふうに思ってますヨセフね。え、兄貴たちがね、ユダをはじめとして、ベニヤミン、悪いな、悪く思わんでくれ、祈ってるから、とかって言いながらですね、祈ってるからって便利な言葉ですよね。 そう言いながらね、10人が帰って行ってしまったら、これまでやってきたこの芝居が全て水の泡になってしまう。そうなったらどうしようっていうね、心臓の高鳴り、聞こえますか？ヨセフの心臓の高鳴り。私たちはそこにイエス様の心臓の高鳴りも聞きたいと思うんですよ。イエス様も涙を隠しながら私たちに試練を与えてるんでしょ？そしてそれに対してあなたの悔い改めを見たいと思ってんだよ。ところが結局これだけ試練を与えても全て無駄だったと分かった時のイエス様の落胆はいかほどでしょうか。さあお兄さんたち、どうするんでしょう。しかもお父さんのヤコブには絶対命を懸けてでも私はベニヤミンを連れ戻しますと言ったユダはどうするんでしょうか。この後はストーリーテリングでいきたいと思いますけれども、総理大臣様、どうか今しばらくしもべが申し上げることを忍耐をもって耳を傾けていただきとうございます。あなたは以前覚えておられますでしょうか。私たちに質問しまして、お前たちに父親はいるのか、他に弟はいるのかということをお尋ねになりました。私たちは正直に答えました。はい、私たちには年老いた父がいること、実は私たちの下に末っ子の弟がいることをお話ししました。実は父には特別に愛した妻がいたんだけれども、その妻から生まれた子供は2人で、その末っ子の弟の兄貴は死んでしまったんですということもお話ししました。そうすると総理大臣様はなんと、その末の弟を連れてこい、そうすればお前たちのスパイの容疑は晴れて、お前たちは正直者であるということを信じてやろうとおっしゃいました。そこで私たちはこう答えたんです。いや、総理大臣様、それは無理です。父親はあの子を絶対手放すことができないんですって申し上げたけれども、しかし総理大臣様はこうおっしゃいましたね。いや、ダメだ。その末の弟を連れてこない限り、二度とこのエジプトで穀物を売ることはできないとおっしゃいました。私たちは前回父のもとに帰った時にこちらの状況を、そしてあなた様から言われたことを全部伝えたんです。そして父は随分頑張りましたけども、うこれ以上持ちこたえられないと分かった時に、もう一回エジプトに行って食料を買ってきてくれないかと私たちにお願いした時に、いやお父さん、それはできないんですと、末の弟が一緒に行かなければ私たちはあのエジプトの総理大臣の顔を見ることもできないんですっていうふうに申し上げました。すると父はこう答えたんです。私の愛する妻は二人の息子を産んだ。一人はいなくなってしまった。きっと獣に噛み裂かれたに違いない。その上、もしこの子まで、このベニヤミンまでいなくなってしまったら、私は嘆き悲しみながら死んでしまうことになる。というふうに父は言いました。もし私たちが今回10人、父のもとに帰った時に、このベニヤミンが一緒にいなければ、父はきっと心臓麻痺で死んでしまうに違いありません。私たちはあの年老いた父が嘆き悲しみながら死んでいくのを見るには忍びません。実は私は、ユダは今回父に、お父さん、私は自分の命に変えてでも、この弟は必ず連れ戻しますと、約束したのです。ですからどうかこの私をあの子の代わりにあなたの奴隷としてください。そしてどうかお願いです、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください。確かにベニヤミンは一番若いです。見た感じ一番よく働くように見えるかもしれません。しかし実はベニヤミンは虚弱体質なんです。あんな風に見えますけども、すぐ疲れるんです。ですが、私のこの筋肉見てください。普段から筋トレで鍛えてますから、あの子の2倍も3倍も、私は一生懸命働きますので、どうかあの子は返して、そして私をあなたの奴隷として、一生あなたに使えますから、ここでお使いください。 これが44章の最後です。どうですか皆さん、皆さんヨセフだったら合格ですか不合格ですか、どっちですか。ユダはこのテストに合格したか、つまり言葉を変えれば真実に悔い改めることができたか。もう一回言います。真実な悔い改めとは何か。それは以前と同じ状況になった時に以前と違う行動が取れるということです。ヨセフはユダは22年前と同じ状況が作り出された時に22年前とは違った行動を取ることができた。真実な悔い改めを表明したわけですね。答えは合格でございます。でもなんと残念なことでしょうか。来週その場面をお話ししますと言いたいところなんですが、来週からはクリスマスメッセージが続きますので、この続きは来年の1月でございます。今語ったユダのこの言葉に対してヨセフがどう答えるのか、これは来年までお待ちください。でも子供たちはね、 CS でもう先週やってるから知ってますね。お父さんやお母さんに話してくれていいですよ。僕知ってるよって、ね、この後ねヨセフこんな風になるんだよっていうことをお父さんやお母さんに教えてあげてほしいと思います。ヨセフはユダの真実な悔い改めを見て兄たちに許しを宣言します。ここでちょっと考えたくないんだけども、歴史にたらればはないんだけども、ちょっと怖いもの見たさに考えてみたいと思います。もしこの状況でさっき言ったように10人のお兄さんたちがベニヤミン終わりって言って帰っちゃったらどうなるのかなっていうことを考えてみたいと思います。そこに一人残されたベニヤミンは顔面蒼白でね、ブルブル震えてるんですよ。俺一生奴隷かみたいな感じでね。そして兄貴たちが見えなくなったところでヨセフはパッパッパッパッパッパッと、ベニヤミン、ベニヤミン、何ですか、わかんないか、お兄ちゃんだぞお兄ちゃん、え、お兄ちゃん、あ、本当だ、お兄ちゃん、22年ぶり、あの頃5歳ぐらいだったかな、ベニヤミンが。今はね、27歳ですよ。一丁前になってますけどね。お前の兄貴ひどいやつだ。実はな、22年前も俺に対して同じことしたんだよ。とんでもないよな。ああ、そうだったんですか、お兄ちゃん。生きてたんですか。どうする。まあお父さんかわいそうだから迎えに行ってエジプトに移住させよう。まああの人たちのことは知らないって言ったかどうか知らないけどね。まあ考えてもしょうがないですね。もしこうなったらどうするっていうのはね。でもそんな感じかなっていう気はしますよ。でもそうならなくて本当によかった。あの時悔い改めて本当によかったっていうのが私たちの心でしょ。あの時悔い改めなきゃよかったなんて言ったらね、こういう悲しい結末になってしまうわけであります。さあ今日は22年前にヨセフ殺したって一文の得にもならんし腹の足しにもなんねんだからさ、ほらほらちょうどキャラバン隊が来たじゃん、あの人たちきっとエジプトに行く人たちでは、そして奴隷として売ったら金になるぜ、銀貨20万ぐらいになるかな、うろうろって言ったのはユダです。そのユダが今回命がけの犠牲愛を持って私が奴隷になりますからベニヤミンは返してあげてくださいってお願いしたんだ。しかも38章では何が描かれてました。ユダの堕落が描かれていた。そしてなんと自分の息子の嫁との間に子供を設けるというハレンチな行動を取ったのがユダでした。うわ、ユダってどんどんどんどん堕落していくなと思っていたけども、今日の44章のユダを見るとですね、同一人物なのこれと思うような変化ですね。改めて神様って方は私たちがかつてどういう罪を犯したかよりも、そこからどう悔い改めたかの方により関心を持っておられるお方だということがわかります。 今日の詩です。詩編の51編16-17節、ダビデがバテシェバとの間に姦淫の罪を犯した後に読んだ詩編ですよ。誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。なんだ神様、全焼の捧げ物を捧げても喜んでくれないのか、じゃあ何捧げたら喜んでくれるのって言ったら、17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれませんと語られている通りに、神様が今お喜びになったのはユダの砕かれた霊、打たれ砕かれた心であります。それを見てヨセフも嬉しかったけれども、神はどれほど喜ばれたことでありましょうか。さあ、アブラハムから始まった人類救済計画見てきましたけども、このアブラハムの子孫としてやがて救い主は生まれる。でもアブラハムには8人も子供いるよ。どれですか？イサクだ。イサクから生まれる。でもイサクには2人息子いますよ。どっちですか？ヤコブだ。ヤコブから将来生まれる。でもヤコブには12人も息子いますよ。どれですか？ユダだ。ということがこの後明らかになっていくんですね。このヤコブの12人の息子の誰の子孫として我が救い主イエス・キリストは生まれるのかって考えたら、普通考えるのは当然ヨセフでしょうって思いますよね。神様の選びって不思議ですね。ヨセフじゃないんです。ユダをお選びになった。そしてユダの子孫として救い主がお生まれになるということを神は良しとされた。それだけではない。先ほど学んだマリアも、来週登場する新約聖書のヨセフも、二人ともユダの子孫ですね。ユダの子孫である二人、そしてそのマリアを通して生まれたのがイエス・キリストということですね。神様は私たちをも許したい、心から願ってます。そしてそのためにすでに一人子イエス・キリストを通して救いの道を用意してくださいました。あとは何だけ？神はもう許す用意はできてんの。あとは私たちが悔い改めるだけでしょ。悔い改めって何ですか？方向転換。神に背を向けていた私が向きを変えて神様に向かっていく。これを悔い改めと言うんですね。今まで俺に罪なんかないよ、他のやつよりまともだ、いやあったとしたってこれから善行をすることによってその罪は帳消しにしてみせるぜとかって思ってた私が、いやいや無理でしたと、私が犯した罪は自分の善行によって取り除けるようなチャチなものではありませんでした。どうすればこの罪は許されるのでしょうか？イエス・キリストが私の罪を身代わりに背負ってあの十字架の上で死なれ、墓に葬られたけども、三日目に復活してくださった、あれは私の罪の許しのためでしたと信じることこそが悔い改めであります。それこそが真実な悔い改めであります。ユダが今日ヨセフの前に真実な悔い改めを表明したように、私たちも神様に対して真実な悔い改めを表明しようではありませんか。その時に神様は私たちに完全な許し、これ次回の内容ですけどね、ヨセフは完全な許しを与えるんですが、その完全な許しを私たちに対して宣言してくださいます。さあ、これからの1ヶ月間このユダの子孫としてクリスマスにお生まれくださったイエス・キリストを考え感謝する月としたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、兄たちにとっては降って湧いたような試練、飢饉だけでも大変なのに、なぜスパイ扱いされる、なぜ銀の杯が出てくる、わけのわからない中での試練でありましたが、その背後で涙を流しながらこのシナリオを書いていたヨセフがいたということを私たちは知りました。そしてそのヨセフの姿に私たちはイエス・キリストを見ます。イエス・キリストも 試練を与えるときに私たちの目には恐ろしい方のように見えるけれども、私たちの見えないところで涙を流しながらこの試練を与え、これをもってきっと悔い改めてくれるであろうという期待を持ってそれを与えておられるんだということを知りました。22年前と違った行動をユダは取ることができた。私たちはどうでしょうか。天のお父様、かつてあなたに背を向け自分勝手な生き方をしてきた私たちですが、今方向転換します。自分で自分は救えないことを認めます。イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架で死なれ、墓に葬られたけども復活された方であることを信じます。あなたは私たちに完全な罪の許しの宣言をしてくださいますから、ありがとうございます。どうかお一人お一人がこの神の許しを受け取るこれからの一ヶ月となりますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。